私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。いよいよですね、パイプオルガンがですね設置されまして、調も終わりましてですね、いよいよ来週からですねこの教会の、オルガンはパイプオルガンになりますね。まあ、調音がですね非常に本当に大変なんだなとですね、僕はできないなと思いました。木が短い人は絶対できないですね。一本一本ですね、はい、抜いてはですね音をですね確かめてというですね。でそのパイプオルガンですね、全部ですねできる前にですね夜ですねこっそりどれぐらいの音がするんだろうなと思ってですね全部ストップを引っ張ってですねあったらすっごい大きな音がしますので期待しておいてください。でもあのパイプオルガンで最初に弾かれた曲はカエルの歌ですのであでも完成してからはですね誰かが弾くと思いますけどですね、完成する前にですね、でもとっても素晴らしい音色になるので期待してください。パイプオルガンっていうのはですねいろんなところにですね設置されていまして、日本は本当にパイプオルガンがたくさんあるんですね。で牧師のオルガンもですね手取りのカトリック教会とですねうちとでもう一つ与安のエルセルモ結婚式場が募集だと思います。この3つだと思います。で、その中でですね僕一番印象深いパイプオルガンはどこのかっていうと実は北海道の旭川のですね教団の教会ですね、六条教会といいますが、そこのパイプオルガンをですね見た時に非常に印象深かったですね。でちっちゃいんです、本当にちっちゃくて足のですね鍵盤もないちっちゃなオルガンですね。確かパイプもですね180何本しかなかったと思います。本当にちっちゃいオルガンで北海道のその、同じぐらいの大きさの街道にですね据えられていました。でもそこのですね教会にはですね実は三浦綾子さんがおられたんですよね。三浦綾子さんの教会でした。でその三浦綾子さんがですね亡くなるですね前にですね、実はパイプオルガンということでエッセイを書いておられましてですね、でそれがですね教会の月報に書いておられたんですね。そういう方がおられると教会の月報ってのはすごいですね。皆さんの月報も素晴らしいですがですね、で多分亡くなる前に書かれたと思うんですけど、私たちの教会の一つの宝はこのパイプオルガンだというような話です。180本ぐらいしかないパイプなんだけどもですね、そのどの一本が欠けてもですね、このオルガンは成り立たないのだみたいな文章だったんですね。でまあそうだろうなと思うのは読み進んでいくとですね、その中でなぜこの教会にですね1000本とかですね2000本とかのですねパイプのオルガンがないのか、それはこの教会にとって必要なパイプオルガンを神様が与えてくださったからだと書いてあったんですね。で実は180何本っていうのはですねその教会の会員数なんですよ、ちょうどですね。それでですね、まあ、亡くなった方もいるですね、天に召された方もいるんだけれどもですね、今ですねこの教籍簿に乗って生きている方が180何名おられる、ちょうどその数と同じ数だけのパイプがここにあるというと、今見ることもできないその人たちも私たちの教会にとっては大切な大切な人なのだということをですね書いておられました。だから私たちはこのオルガンをですねの音色が聞くときにやっぱりその方のことを覚えて祈るのだという、非常に印象深くですねその文章を読んでそのパイプオルガンを見たのがですね私の心に残っております。じゃあ翻って私たちの教会のパイプはいくつあると思いますかですね。これ多分ですね計算すると480何本だと思うんですね。あそこに中に480何本あります。じゃあ私たちの教会っていうのはそれだけかっていうとどうもそうなんですよね。教籍を見るとですね、すでに800ぐらいにあるんですけど、亡くなった方を全部引いていくとちょうど500弱、やっぱそうなんかなと、三浦綾子さんもですねただ言ったわけじゃないんだなと、私たちの教会のですねメンバーのですね今教籍簿に乗ってそれで生き、このように存在しておられる方の数とこの教会のパイプの数もやっぱほとんど一緒、 だとすると、私たちはこのパイプオルガンをですね聞くときに、やっぱり見ない人ですね、聞くことができない人、またですね病床にいる方々、その方々のことを祈りつつですね、やっぱりこのオルガンの音をですね聞いて、福音にですねやっぱり満たされなきゃいけないんだろうな、そのように思います。そういう意味ではですね、来週からいよいよですねパイプオルガンが鳴ります。このパイプオルガンは神様が与えてくださったオルガンとして、そして私たちこの大江教会にですね、神様が使わせてくださった全ての人たちがですねここで賛美している、そのように思いながら来週を待ちたいというふうに思います。今日はですねアドベントの第二主日です。待つといえば今日も待つ時です。一歩一歩近づいてくるですねイエス様の誕生、今日も待たねばなりません。で、今日の与えられた箇所は洗礼者ヨハネの箇所です。で、このヨハネの登場に対してルカはとっても不思議な書き方をしております。どんな書き方かというと、ルカはその時代背景をですねきちっと書いているということです。しかも今日読みましたところのほとんどがその時代背景から、半分はその時代背景に出てきます。きっとイエス様のですね出来事がですね歴史的な事実として証明される、そのことをですね多分ですねルカはここに記したかったのでしょう。長々と続いていきます。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督であって、ヘロデがガリラの領主、その兄弟フィリップとイトレア、フィリップがイトレアとトラコン地方の領主、リサニアがアミレの領主、そういうふうにして書いていくと、ああ、あの時、ああ、あの場所で、という歴史的な事実が確実だということになるのです。続けてこういうふうに書いています。アンナスとカイファが大祭司であった時、これもまた宗教的な時間というか、カレンダーからすると、ああ、あの時だ、というのが分かるような書き方をしているのです。しかし、それだけではないでしょう。その次に出てくる言葉は、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。この時、ザカリアの子ヨハネに神の言葉が下った、とルカによる福音書は記しているのです。多分こういうところに目をつけてみると、一体誰に神の言葉が下るのかということなのでしょう。最初のシベリアスから皇帝から始める言葉は何かというと、これは政治的な権力です。政治的な権力はどこにあるか、ティベリウスにある、またヘロデにある、そういうふうに言われています。じゃあもう一つ、アンナスとカイファが何かというと、これは宗教的な権力です。その政治的な権力と宗教的な権力、しかし神の言葉はそこには下らなかった、というのが多分ルカが記したいことだったのかもしれません。多分神の言葉というのは荒れ野で誰にも目もつけられず、ひっそりとですねいるヨハネ、イナゴと野蜜を食べているヨハネ、そこに下ってきたのだ、そこからクリスマスが始まっていくのだ、というふうにルカは言うのです。アレノのバプテスマのヨハネに下ったこの神の言葉、この神の言葉に本当の権威がある、それは人間の権威をはるかに超えたところに与えられる、本当に神様が御心としておられるところに下ってくる、そのところをですね待ちなさいということなのでしょう。そしてその後に読まれましたイザヤ書というのは、神様が来られる時が近づいている、救いがその時そこまで来ている、迎える準備をしなさい、そのことをですね今日は言うのです。神の言葉はヨハネに下る、そのヨハネが何を言ってるか、もうすぐ御子がやってくるから迎える準備をしなさい、あなたの心を開いて、そして悔い改めなさい、そういうふうにルカは記しているのです。そう思うと、神様の御心を行うということが後で出てきますから、どうやったら神様の御心を行いながら、悔い改めを持ってイエス・キリストを迎えることができるか、その話に続いていきます。下着を2枚持っているものは1枚ですね人に与えなさい、また多く取っているものはですね返しなさい、そのようにして述べながらですね、当たり前のことを当たり前にしなさい、それが御子イエス・キリストをですね迎えることなのだ、 というのです。しかし当たり前のことを当たり前にするっていうのは一番難しいことだというふうに思います。まあ、今週はパイプオルガンの調律、調音っていうんでしょうけど見てましたけど、何やってんですかって言って、その調音ですけどですね、ちゃんと組み立ててきている時にですね、向こうでもちゃんとですね、音が出てですね、きちっとした楽器になってそれを詰めて送ってくるんですね。なので組み立てたらですね、そのままでいいんじゃないんでしょうかそんな時間かけてやるもんなんですかってバカな質問をしたんですよね。そうするとですね、だってですね、まず場所が違うでしょうってですね、工房の中で聞くですね、パイプの音とですね、大江教会に来た時のパイプの音は違うんですですね。まあそうでしょうね。次に何が違うんですって言ったら、響きが違うでしょうってですね、この街道はとっても響きがですね、いいらしいですね。ですね、なので音を少し抑えなきゃいけないですね。あ、そういうことやってんだ。そのためにじゃあどんなことしてるんですって、なんかうるさそうに見ておりました。見てたらですね、大変な作業だったですね。確か1ミリよりももっと小さいぐらい削っていくんですよね。ちょっとずつちょっとずつですね。で差し込んでまたちょっとずつして、この、空気が出るとこのそのあれをもっとミリのちょっとずつ変えていくんですね。で変えていても僕には全然音の違いが分からなかったんですけどですね、でも最後にですね、鳴ったオルガンを聞いたら、ああそういうことなんだなと。最初に組み立てた時になったオルガンってやっぱ違う音がしてたので、やっぱそういうことなんだなですね。1ミリ1ミリなんですよね。でですね、その中井さんにですね、気の遠くなる作業ですよねって言ったらですね、でもですね、これをしなければですね、やっぱりダメだ、やっぱ手を抜いたらですね、パイプオルガンっていうのはやっぱりダメですね。最終的にはどっかでですね、もうこれでいいっていうことを本人が決められるんでしょうけど、それまでは徹底的にですね、何回も何回もですね、調音をしておられたのが非常に印象的でした。その中でですね、調音する中でですね、やっぱりですね、この教会に合うというのはどういうことなんだろうなと思いました。最後に渡された時にですね、中井さんが、あとはこのオルガンを育てるのは皆さんだからですね、皆さんがこのオルガンをどのように迎え入れて、どのように用いていかれるかですね、自分たちの楽しみのためだけに用いるのもできるし、もっと多くの人たちにですね、神様の福音を述べ伝える、その役目を持ってこのオルガンを演奏されるのもできるし、あとは皆さんにお委ねしますというふうに言って帰られたのが非常にですね、印象深かったと思います。そう思うと私たち、このですね、パイプオルガンをですね、神様の御心に従っていただいた私たちがこれからどうするかというふうに思います。ただ私、牧師としての私自身の感想を言わせてみれば、やっぱ御心にね、かなうことを願ったらその通りになるんだなとですね、今更ながら思いましたですね。本当はですね、パイプオルガンっていうのは計画して入るまでに3年から5年かかるんですよね。多分そのスパンでやっぱりみんなですね、決めていくんだと思いますがですね、今回はですね、1年も経たずにですね、このパイプオルガンがやってきて、大江教会のためにですね、作られたようなですね、ものだったんだろうなと思います。そういう意味ではこれからですね、このパイプオルガンを一つ一つですね、神様のものとして私たちがですね、宣教に用いていくことの責任は私たちにですね、かかっているんだなというふうに思います。私たちこのですね、この時にですね、やっぱり一歩一歩ですね、神様が近づいてくる時をですね、待っております。それがクリスマスです。今年はですね、クリスマスは2回の礼拝があります。一つはですね、パイプオルガンを使った伝統的な礼拝、もう一つはブラウンチャペルで今度はゴスペルをですね、用いた今までにですね、やったことのない礼拝をしようとしております。でもこれもですね、両方とも神様をですね、迎えるための私たちの信仰の証としてですね、この年を過ごしていきたいというふうに思います。その一歩一歩近づいてくるですね、イエス様の誕生に対して今日は何をするか、それは今日は心の中を見つめ、悔い改めて、もう一度イエス・キリストを迎えて、喜びのうちにですね、新年を迎える、 その準備をする、その時が私たちに今日は与えられているというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。この私たちの教会にあなたはパイプオルガンを与えてくださいました。どうかこの与えられたパイプオルガンを用いてイエス様の御言葉をより多くの人たちに伝え、福音に生かされることができるように導いてください。このパイプの中にあるすべてのパイプがあなたの福音を語り、そしてそれを私たちが受け取っていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。